皆さんこんにちは、オフトピックの宮崎哲郎です。
DCM の原です。
DCP の MR です。
はい、今日は特に誰も出張行ってないので
誰も出張行ってないですけど、ここに僕ちょっとタオルありますけど、僕
はあれ、これ何のタオルですか？
甲子園。
甲子園、
甲子園見に行ってた、
はい、行きました、先週末
甲子園出張。
甲子園出張どうもう一日中、もう朝から本当に夜までずっと。
じゃ結構な試合を見てたんですね。
まあでも4試合ですけどね、4試合を2日間。
めっちゃ暑いんじゃないの？
あの日陰は大丈夫、日陰席じゃなくて日向に座るとあのもう暑いとかいう感じじゃない、ね、
フライパンの上
いやだってあの通路になんか人がなんてね、ほとんど熱中症でしょこの人たちみたいな人たちがダーッといて、ちょっとしたなんかあの本当に避難所みたいな、
すごいね、
冷房の前にも人がバーッと立ってて、僕 の知り合いは一回日向で見て1年間、あの日焼けの跡が消えなかったって
すごいね
そう言ってました。
すごい。でもなんかよくフェスとかでその野外フェスとか夏やっている時に、結構ストレッチャーで人を運ぶ、熱中症とかで運んだりしてるのを見ますけど、はいはいはい、甲子園とかでは そこまで、まあ、みんな知ってるからよりケアしてるんですか、ね、
そうね。ただ僕フェスいつも行くじゃないですか、はい、やっぱ甲子園の方が大変ですよね。
あ、そうなんですね。
あの本当にずっと見てると、日向で見てると大変だろうなっていうの、
なんか応援してるチームがあるの？
いやないですね、僕も全員応援してる
もうその甲子園というあの場が、高校球児が、
そう高校球児も大好きだし、
でもそれこそ 原さん結構あのその前に雑誌読んでるって言ってたじゃないですか、
はい、
なんで
野球太郎です
ね。結構やっぱ選手は知ってるんですか？
あ、もちろんもちろん。
あ、
マジで？
当たり前じゃん、そりゃそうっすよ。
当たり前なの？
当たり前じゃないですか、
多分普通甲子園見に行く人は当たり前じゃないと思います。
一押し、一押し、どうだろうな、結構あの出ない人も多いんですけど、僕はあの
出ない人は、
そうそう、あのまあ広陵の2年生の高尾くんとか、あとは八戸高専の2年生の左腕のピッチャーの子とか、やっぱいいなみたいな。あとはでもショートにいっぱいいい子がいるんで、
は
い、八戸高専のショートもいいし、上田西の横山君も負けちゃいましたけど、いいですよ。あとは東海大聖書とかね、はい、
5、6年後にちょっとこの動画を振り返って、
そうなんや、これ今言ってるのだから本当に今プリシードステージぐらいの人、あの、
そう
ですね、まあ、野球選手なんで、
プロにプロにまず行かないといけないですからね。
そうね、まだファンディング前ですよ全員。
え、そういうなんかあるんでしたっけ、その若きスポーツ選手に張って、なんかそれこそプロ行ったらリターンが一部出ますみたいな。
ない、野球はないね。
野球はないのと、
他のスポーツあるのかな。
アメリカですとオーバータイムっていう、会社はちょっとバスケでそれをやってるんですけど、特になんかそのアップサイド一緒にシェアする感じではない
です、ね、ではないんだ、はい、
でもなんかサッカーとかってなんか誰かが移籍するとその結構その移籍金がその元の元に行ったりとかするっていうのも、
そうです、そもそも移籍をするための交渉のお金を出さないといけなかったりとかするケースだってあるので、
うんうん、だからちょっとぜひそういう会社は誰か
確かに
もうヘビーユーザー、
原くんあれじゃないですか、サイドビジネスで
ヘビーユーザーになります
野球選手スカウトファンドみたいな ね
いいですよね、
うん、
高校球児から張ってると相当リターンがすごそう。
いやいや、そんなみんな中学から見たりする、
まあ、でもプレシーズンなんで、ね、多分結構な数張らないといけないですよね、
はい、面白いですよ本当毎日、あの子大学行くんだとかプロじゃなくて結構それも毎日出てくるし、
すごいね、そんなにハマってんすね、
結構な数張らないといけないですからね、
は
い、その場合
はい、夏休みっぽいあれ、
夏休みっぽいですね。
あと、うん、後ろのあのレコードは、
ああこれね、そうですね、今日のテーマね、あのアレサ・フランクリンの、Since You've Been Gone っていう、
あの Since You've Been Gone、
あなたがいなくなってから、スイートスイートベイビーカッコスイートスイートベイビーっていう曲ですけど、あのもうベンチャーエコシステムにおけるやっぱスイートベイビーがいなくなってからしばらく経つけどもうそろそろ戻ってくるんじゃないかっていうのが今日の話ですね
私は待ちこびてますと、
もうだいぶそのスイートベイビー2年ぐらいいないですからね。
もうそうですよね、本当に2年、はい、去年とかもほぼゼロでした、ね、
ほぼスイートベイビーでいなかったんで、ちょっとそろそろスイートベイビーが戻ってくるのではと、
はい、
ベンチャーのスイートベイビーとは何でしょう。
はい、
はい、
IPO、
そうですね、 IPO、 上場について今日は話していきたいと、思います。まあちょっと前回の2週間分がちょっと暗かった気がするので、 なんでそういう意味でもちゃんとちょっとエグジットの市場そこまでネガティブにならずに話しましょうと、いうところで、まあ、直近なんかちょこちょこやっぱりそのスパック上場とか、まあ、上場を、しようとしている会社の名前が出てき始めている、状況ではあって、まあ、直近ですとベタードットコム、まあ、不動産フィンテック系の会社ですね、が、スパック上場するというところと、まあ、多分より大きいニュースでいくとアームですね、
うん、
が、多分、まあ、おそらく今年多分最大級の、うん、多分テック IPO になりますよね。
80ビリオン
そのぐらいですよね、確か
報道ベースだと、
うん、
いやとんでもない、もう今年どころか本当にこの数年でも最大級の上場ですしね、うん、もうあれは大注目ですよね、
うん、
なんでまあやっぱりまあ前回の多分最後の方にも話したようにそのエグジット市場がちょっと復帰すると、
うん、
それが後々ベンチャー、まあ、調達とか VC ファンディングとかにも影響をするのでポジティブな影響を与えるので、まあ、そこの今状況を、伝えますと、まあ、全体的な数字、でいきますと、これまず全体の IPO の数字なんですけど2020年は480社、2021年が1035社、
うん、
これアメリカですね、2022年が、181社で2023年が100社でそのうちテック IPO が、2020年が58社2021年が124社、2022年が2社、2023年が2社、っていう、
形です。2社ってすごいね。もう本当になかったんですね、去年。
本当になかった。
去年のことしか。
うんうんまあ、ただ、なんか直近ですと、カバっていうレストラン系の会社でしたり、あとオデティっていうビューティーテック系の会社とか上場して割とうまく、いったので、まあ、そろそろ扉が開くんじゃないかと、結構まあいろんな投資家の中でも考え始めていて、まあ、ちょっと今年のまあ本当終わりから、まあ、来年の Q1Q2 あたりで、うん上場し出す会社がいるんじゃないかなっていうところで、
そうですね、
まあ、あのスケジュール感じゃなくてもいいんですけどお二人でもなんかこの会社の上場を今後まあ期待していると、もしくはなんかちょっと注目しているっていうところあれば。
まあでも本当にやっぱ大きいところが待ってるから、今年はなくてもストライプにインスタカートに、なんかその辺がどうなっていくのかなっていうのは思いますね。やっぱインスタカートとか特にその2010年代っぽいビジネスというか、すごいキャッシュを燃やして、まあウーバーとかあのエアビーもまあある意味近いですけど。昔でいうそのシェアリングエコノミーみたいな、すごいソフトピュアなソフトウェアっていうか、そういう人のオペレーションが入って、ですなわち結構お金も使う会社がどういうふうに上場していくのか、でかつその2社ってまあピークだった時のバリエーションよりも今は少し低くなっている状態ですけど、そういう会社がどういうふうに上場していくのかなっていうのはすごい注目だし、やっぱ上場してほしいですしね。
そうですよね。
いやインスタカートとかねすごいですよね。なんかそれこそアマゾンがホールフーズを買った時にインスタカートの売り上げのなんだっけ半分か3分の1ぐらいがホールフーズからのデリバリーで来てて、なんかそこを締め出してくるんじゃないかみたいな、そうするとそもそもビジネスとして成り立たないんじゃないみたいな、いうふうに言われてた時もあり、でまあそれをどういうふうに乗り越えたか分かんないけど、
そこはあれですよね、逆にアマゾンがホールフーズを買収したからこそ他社のスーパーが全員インスタカートに行ったんですよね。
あ、そういう効果になったんだ、
はい、怖いと、アマゾンが怖すぎて
やられると、
はい、やられちゃうのでちょっと一緒にやりましょうよっていう感じになったっていうのはインスタカートが言ってます。
なるほどね。そこでうまく、ね、チャンネル分散させて、で、まあ、コロナで基本的には追い風になったのかな。
そうですね、かなりの追い風になったはずです。
そうですよね、まあ、そういう長い道のりを経て、いよいよみたいな感じだと思うので、
そうだね、
うまくいってほしいなというふうに思いますし、
ね、そうです
ね、あと
なんか、これまあ上場するかまだ分かんないけど、リップリングが行くんじゃないかみたいな話をちょっと聞いたことがあって、リップリング、コンラッド・パーカーがやってる、コンパウンドスタートアップですごく有名な HR テックの会社だと思うんですけど、確かその前回バリエーションが10ビリオンとか。
そうですね。
なんかそれぐらいついてて、まあ多分それ結構いい時だったと思うんで、今行くとそんなにはいかないと思いつつ、
でも今年の初めとかに調達してますよね。
あ、そうなんだ。テンビリオン。
なんかシリコンバレーバンクの一件の時に、
そうそうそうそう、あ、その時にやったんだね。そうだ、確か。緊急ファイナンスが必要だとかっつってね。
そうだね。
いや、だからああいうところがちゃんといい形で IPO デビューしてくれるといいなと思って。で、なんかその IPO が出てくるのももちろんすごく素晴らしいことだし、あのそれこそ長く待ち焦がれてたみたいな感じですけど、その後ちゃんとその株価が、
そうだね、
あのヘルシーに推移してくれることってもやっぱ同じぐらい重要だと思ってて、
そうね、
なんかそれこそ変な IPO してドーンと落ちると、いや、やっぱり値付けめっちゃ次から消極的になってくるし、相当なディスカウントが入ってくるし、そうすると一回開きかけたと思ったウィンドウがまた閉じるみたいな、だからまあちゃんとその財務基盤も整ってて成長性もある、あのまあ本物、あの鍵かっこ本物みたいなスタートアップがちゃんと上場して、上場した後もあのしっかり株価も伸びていくみたいなのが出てくると、なんかあの本格的な復活になってくるんじゃないかなっていう、
そうね、
うん、
まあ、なんかそのあのベセマーのインデックスとか見ててもやっぱり2021、22の終わりぐらいからものす、まあ、21の終わりぐらいからか、
うん、
ものすごい落ちて、うん、でなんかだんだんとちょっと戻ってきてる感じもあるから、
うんうん、
なんかなのでそういう IPO 今言ってもいいかもねとか、もうさすがにこれ以上悪くならないだろうねっていう雰囲気は多少確かに出てきてるし、
うん、
いい会社さえあれば、いやデータブリックスとかね、ソフトウェアの会社とかはそんなに、なんていうか上場した後に売り上げがこうものすごく上下するようなビジネスでもないし、
一応今年1ビリオンぐらいの ARR に行くんじゃないかとも言われてますからね、
うん、そうですよね、
うん、
なんかその1ビリオンの ARR って基本的にはそんなにものすごく減らないのがやっぱりああいうソフトウェアビジネスの特徴だと思うんで、だからそういう会社は多分ずっと伸びていくでしょうね、もちろん、
うんうん、そうですよね、まあ、あとすごいクエスチョンマークとして残っているのがバイトダンスとか、
そうだよね、
になりますよね。
そりゃそうだ、もう規模が違うわ。
そうですよね。
うん、200ビリオンとかでしたっけ。
200ビリオンですね。
多分最後のラウンド自体は200ビリオンなんですけど、セカンダリーとかですと多分100とか、そのぐらいで、うん、100、230とかで多分取引されてますね。
これは読めないですね、どうなるか、
うん、まあ、
そもそも一つの会社としていくのかっていうね。
そうですよね、そうそう、米中の関係性の中で TikTok をどうするのかっていう、ところもあるので、なんでそこら辺の課題っていうのは、一個ありますね、
まあ、あとただ、そうですね、うん、残ってるでかいやつの代表というかもう、うん、4番バッターですよ本当に、
ね、まあ、あとはその大型っていうふうに残っている会社は多分スペース X になるんですけど、
そうすね、
ただスペース X 自体は多分まだ行かないんですけど、おそらくその前にスターリンクを多分上場させるのかなっていうのは思いますね。なのでそこの可能性があるのと、あと多分キャンバとか、
そうですね、
そういうところが残って、いますし、あとまあ直近ですとシーンとかがまあ上場申請したんじゃないかみたいな話も、あったり、エピックゲームズとか、
あれストライプはもう言いましたっけ、
ストライプ。
ストライプ行った。
うん、行った。
あと、クラルナとか、チャイムとか、まあ、一時期レディットが上場申請したっていう話がありましたけど。
ああ、なんかあったね。
はい。とか、まあ、そこら辺とかが多分大きい、ところですかね。
うん、まあ、みんな控えてますよね、
うん。控えてますよ。待ってますよ、もう。やっぱり
だってユニコーン戦車ってデカコーンが確か数十社ありましたよね、グローバルでは。
めちゃくちゃ多いです。うん、この間カウントしたんですけども、うん、多分50社いるんですよね。
デカコーンが50社。はい、
10ビリオン以上。
はい、うん。グローバルで。
そうそう。だからまあここが、まあ、デカコーンのまま上がれるかは別にして、うん、ある程度のね、数ビリオンのサイザブルなエグジットみたいなのが。
そうですね。
なんか正直ダウン、まあ、他人だから言えるけど、そのダウンランド上場とかも辞さないっていうのが、
うん、
エコシステム的にはいいんじゃないかなと思ってて、まあ、むしろなんかその前回バリエーションをキープしようとものすごい頑張った価格で上げて、で、まあ、そこからすごく上場してから下がっちゃうとかがやっぱりさっき言ったようにマーケットのセンチメント下げちゃうと思うんで、いや、なんか今のもうこの3分の1とかに切り下がってしまっているこのマーケットにおけるフェアバリューで上がっていき、
うんうん、
まあ、そこからじわじわ上げていくっていうのが、
そうですね、
エコシステムにとっていいんだろうなと、うん、まあ、自分がそこの当事者だったらまたいろんな思惑あるかもしれないけど、
う
ん、
そうですよね、
うん、
なんかそれこそこの間のオールインポッドキャストで あのベンチマークのビルガーリさんが言ってたのが、その上場することによってキャップテーブルをクリーンアップできる、
そうですね、
いわゆる優先分配を、全員普通株になるので、そういう意味だとそのリセットするっていう意味だとあのファウンダーとか、にとってもすごいいいんじゃないかと、いうところ、まあ、VC はもしかして、まあ、VC も流動性流動化できるようになるので、
うん、
そういう意味だといいかもしれないですけど、なんかそこの多分、動きっていうのが一つあるのと、あと、まあ、彼が多分言ってた気もするんですけど、バンカーが、は多分すごい今モチベーションがあるので、ちょっとディスカウント、フェアバリューからディスカウントさせてでも IP をさせたい、それで、まあ、いわゆるもう一回そこの需要、を取り戻したいっていう、気持ちあるので、まあ、いわゆるそのよりその今上場させる、雰囲気っていうのは出始めたのかなっていうのを思いますね。
そうですね。これ哲郎さんが言うあのキャップテーブルのリセットっていうのをちょっと解説した方がいいかもしれなくて、これあれですよね、そのプライベートの時に調達するときって、あの英語で言うリクイデーションプレファレンス、はい、日本語で言う と、財与財産優先分配権みたいな、先に投資家が回収できる権利みたいなのがあって、でなんか過去の調達金額だとかその時の条件によっては、なんかもう、あの仮に MA が起きると先に数ビリオン投資家に返してから残った金額を、保有シェアで割り当てなきゃいけないみたいな感じになって、ほとんど創業者に残んないみたいな、創業者はもちろんのこと、シードとかアーリー投資家にも残らないかもしれないみたいないう状態があったりすると思うんですけど、なんかそこがまあ上場するとその辺の条件が全て外れて、まあ純粋なあの持ち分割合に応じてのリターンになるんで、あのそういう意味ですよね、その
そうですね、
その複雑ないろいろタームがどんどん、しかもラウンド重ねていくとこう積み重なっていくんで、
そうですね、
なんかその辺が場合によってはめちゃくちゃ難しくて、なんか 誰も本当の何かがよくわからないみたいな、
うん、
特にこうなんかコンバーチブルのディスカウントがかかってたりいろいろしてると、なんかその辺を一回きれいにするみたいな、
なんで売却したくてももしかしたら一回上場を挟みに行くっていうパターンとかもあるかもしれないですよね、まあ、
そうそう
投資家がそれはちょっと嫌がるかもしれないですけど、
正直レーターの投資家とコンフリクトはあると思いますけどね、レーター投資家はそれよりもあの、まあ、場合によって MA した方が自分たちのリターンがあるかもっていうのもあると思うんで、
そこら辺のインセンティブの違いっていうのも一つ気になるところ、
ね、
ですし、まあ、あとそのさっきそのデカコーンの数が増えてるっていう中で、まあ、そこら辺のクラスのスタートアップが今後どうするのか、まあ、特に例えばノーションとかエアテーブルとか、そういうところが上場するのか、まあ、そのこういうタイミングでするのか、もうちょっと待つのかで、もうちょっと待つと多分もう一回ラウンドをしないといけなかったりすると思うので、なんかそこら辺の判断ってどういうふうに決めるのかなっていうところはちょっと気になってますね。
まあ、正直このユニコーンのリストをデカコーンのリスト見ててもどれぐらい今のバリエーションがある意味フェアなのかっていうのは会社によって大きく差があると思うし、で今言ったような会社って少し世代が実は新しいから、なんていうか結構マルチプルがまだ追いついてない可能性は十分あるのでなかなか難しいなと思いますけど、でもまあまあそのうち上場しそうな会社たちではありますよね、ノーションにしてもエタブルにしても。
そうですよね。
まあ、あとやっぱりその VC からしてみたときにその LP さんがディストリビューション待ってるっていうのも、
そうですね、
そまさに LP さんにとってのスイートスイートベイビーが
ですよ、ね、
ずっとなかったわけなんで、この2年間ぐらい MA もないし IPO もないし、でその惑星ファンドレースでお金ばっか要求してくるけど返してないじゃんこの人たちっていうのが、原資がそもそもないと思うんで、ファンドレース、VC に対して投資する金額の原資がっていうので、もう LP さんが求めてますよね、何よりもディストリビューション。
この時ってそのこれちょっと過去のリピートラインでも話したかもしれないですけど、その例えば、まあ、どこかの投資先がエキジットしますと、でそこのリターンを、LP さんにディストリビューションしますと、その時日本のファンドの場合って株では与えそのリターンってディストリビューションできないんでしたっけ？
ファンドによると思いますけど、アメリカだと株でディストリビューションが多分一般的ですよね。で、LP 側で、まあ、それを現金化してもいいし、
上場の場合ですよね、
はい、そのまま持ち続けてもいいみたいな、日本だと一般的ではないという認識で、まあ、一部 の、 LP とかは、逆にそれを拒否するというか、株では受けられませんっていうタイプの LP もいて、 そうすると、まあ、株でディストリビューションしたくてもできないみたいな感じになりますね。うんうんうん、ただ、なんか本来で言うと、LP も、まあ、種類によりますけど、基本的に巨大な資産運用していて、
うん、
その中の一部が未上場株で、でも他には上場株とか債券とかいろいろ投資してるんで、うん、まあ、上場株もそもそも普段から運用してるから、うんうん、まあ、未上場株のから出てきた、このディストリビューションを上場株の方に付け替えるみたいなのは、
うん、
多分 US とかでは普通にできてると思うんですけど、まあ、日本だとまだあんまり一般的でない、
うん
うん、けど今後あるかもしれないですよね。特に規模が大きくなってきたりだとか、
うん、そうですね、確かに。
うん、あとはその海外投資家が入ってるファンドだと、海外投資家によっては嫌がるケースもあります。日本の株を普段からそんな運用してないと、
うん、
まあ、日本の株をディストリビューションされてもどうしていいか分かんないみたいな、
あ、
場合によっては証券口座もありませんとかもあるかもしれないし、
は
い、うん、
確かに。
だからそれだったらもう現金にして返してくれみたいないうふうに言うところもあります。
うん、
うん、まあ、そうですね、まあ、この上場市場がどこまで復帰するかによってだいぶ変わってくると思うんですけど、まあ、結構さっきのリクイデーションプレファレンスの話もそうですけど、結構今の上場企業、まあ、ここ 1,2 年で上場したテック企業を、見ていると、まあ、によってはその、調達した額よりも低いバリエーションになってたりとか、うん、するケースもあったりするので、なんでます、
はい、
そういう意味だといろんな動きっていうのはこれからある中で、ただなんか今の上場市場、まあ、最近ですと決算発表とかいろいろ皆さんやってたので、うん、そこのなんかよく行われるのは、なんかどういうキーワードをなんか何回メンションしたのかみたいな、まあ、はい、特にまあ AI とかよく、うん、最近のトラッキングされるんですけど、うん、なんかあるブルームバーグの記事、を見ていた中で、結構そのリセッションとか、まあ、経済不況とか、なんかそういうネガティブなキーワードのメンション数が結構減り始めた、
うん、
っていうのはなんかすごいいいなんかサインなのかなっていうのを思いましたね。
そうですね、うん、どの会社もある意味今この過去1年2年ぐらいで、うん、まあ、1年半ぐらいかな、結構会社を筋肉質にみんなしたと思うんで、
うんうん、
多分そのプロセスある程度、多分レイオフのニュースとかもほとんどなかなか聞かなくなってきたじゃないですか。
確かに最近あんまり聞かないですね、
うんうん、もう半年前とかもう本当に毎週というか毎日
もうほんと毎日の時ありましたね、うん、しかもなんか数百人とか、
そうそう、なんか一旦落ち着、もうしかも大きい会社でもメタとかもすごくやりましたし、ね、うんうん、それがなんか少し落ち着いて、なさあここからなんていうか、ま、みんな前向きになってる感じはしますよね。で、うん、AI っていう新しい技術も入ってきて、で、あ、自社でこんな使い方できるじゃんっていう、小さいスタートアップでも大きいテック企業でもみんながそれをの技術に結構頼り始めてる、かけ始めてるんで、
うん、
すごくいい雰囲気だなっていうふうには思いますけどね、
うん、
そうですね。なんか決算話系で言うと、ガファムのこの前決算が2級の決算がちょっと前に出たと思うんですけど、うん、はい、今原研した通りやっぱり みんなすごい収益性にガファムですらやっぱりすごく振り切ってて、
うん
うん、で結果的に5社全部とも今回増益になってますよね。その利益が上がってますと、うんうん、でまあなんだかな、アップルかなんかを除いては売上もちゃんと伸びてるみたいな感じで、アップルだけ確か iPhone の売りでちょっと減ってるかもしれないけど、はい、でも利益は前期よりも上がってますみたいな感じで、いやだからかなりこの収益性に振り切って、まあそれがもちろん痛みを伴いつつだけど、
うん、
功を奏してきてる感じの決算で、うん、まあなんかその辺もまあ、彼らの株価もそうですし、なんかマーケットのセンチメントにいい影響を与えてる感じしますね、
うん、
ちゃんと収益性が戻ってきたねっていう、
そうですね、なんで、うん、まあ、そこがすごい注目されてるポイントになってるってところですね、うんうんうんうん、収益性の部分が、
うん、ウーバーもねようやく、
そうですね、ようやく、
まあ、黒字化したんでしたっけ、
黒字化四半期ですけど、はい、一四半期ですけど初の、あそこ2009年設立ですよね確か、
うん、
だったと思うので、14年間、かかったんですかね。
そうですよ、すごいね、だからなんかもうなんか大きいですよねインパクトは、
うんうん、あとは今までのロス
そうだね、
どのタイミングで全部回収できるのかっていう、
どのぐらい今まで赤掘ってたんだね、10ビリオンぐらい振ったの、
確か2014年から今現在まで30ビリオン超えたらしいですね、マジか、でもしかも2014年なんでその前に5年間あるんで、
へ
そうですよ。
そう考えるとアマゾンとか確か設立してから10年目ぐらいで多分完全にあの回収したと思うので、なんかそこのちょっとタイムスパンもちょっと変わってきてますよね。まあそれも、
まあ、それも
今後変わるんですか、今後もうちょっと戻るんですかね。なんかより収益性を求めるスタートアップも多分 VC も増えていった場合に、
そうだと思いますし、
でしかもその利率が低くないので、
あとはやっぱりそのこの2009年以降、そのリーマン以降のスタートアップの一つの特徴、大きかった会社の特徴って、さっき言った Uber、Airbnb、 まあもう完全にやばくなってるけど WeWork とか、そういうキャッシュをすごく溶かして、うん、でソフトウェアだけじゃなくてオペレーションもやるっていうビジネスが一つ主流というか、まあ一つのトレンドとしてあったので、
うん、
そういう会社はもうなかなか、どうだろうな、そんな、まあ、出てくるとは思いますけど、
うん、
なんか2015年とかって代表的なスタートアップを挙げたら大体そういう会社だったじゃないですか、
うん、
そこは少し変わってるかなって気がしますけどね、
うん、
そうですね。なんか別に言い方すると、多分そのデカコーンとかでかい会社を作ろう自体は、あのそのアンビションはもう変わってないかもしれないけど、うん、そこに行く道として、なんかむちゃくちゃ赤を掘って損益分岐点がすごい遠くにあるみたいな、うん、いう事業の進め方よりというよりかは、割と早めにちゃんと、うん、それこそユニットエコノミクスも成り立つし、あの場合によっては黒字化やろうと思えばできる状態は作っておきながらこう伸びていくっていう、なんか昔ほど巨大にやっぱりキャピタルを大量に燃やして大きな穴開けてっていうのは成り立たないし、ある意味あれって金利が安かった時にはすごく最適な戦略で、まあある意味メイクセンスだったし、それをやったのはあの逆にちゃんとマクロをちゃんと見てたってことかもしれないけど、
今のマクロを見ると活用する企業家っていうことですね。
そう、あの戦略的にやってるんだったらすごいなと思いますけどね。あのただ今は まさに逆ですもんね。金利はめちゃくちゃ高いし、
まあ、ここもあの分裂しますよね。あの多分ほとんどの業界はそっちに行ったんですけど、うん、AI だけ行ってないっていう、うん、ところですね。あのそれこそもうすごいお金燃やさないといけない、いけなかったりするので、
うん、
あなんでまあそこら辺、まあねまあ、そこも結局最終的にどうなるかっていう話はまだ決まってないと思うので、うん、あのなんか最近ちょっとハイプがちょっと落ち始めてるっていう話もいろいろ出てきて、う
ん、なんかオープン AI のなんかニュースありませんでした？オープン AI がすごいお金燃やしててどうこう、うん、
まあそこすごい燃やしてますよね多分。
まあでもね、マイクロソフトが裏にいて、ね、マイクロソフトから、まあうね、もう巨額の投資を受けてるから、
うん
うん、でもそれこそキャラクター AI とかも、あの、うん、1チャットボットトレーニングするために2ミリオン使わないといけないので、うん、でプラスランニングコストがかかって、多分数千か数万このチャットボット抱えてるんで、うん、彼らなんで多分すごいコストかけてるんだなっていうのは思うんで、まあでもなんかそこもなんですかね、なんかそのタイムラインのシフトっていうところもすごい、うん、なんか VC 業界ではあの我々の多分 VCあのキャリアの中ではなかったことなので、なんかそういうのを見れるのは面白いですけどね、
うん
うん、
ですね。
まあ AI もどうなるか分かんないですけどね、今はちょっとやっぱハイプっぽくなってて、うんまあ、まだ正解がない、あのなんていうかそのこの事業の進め方が正しいか分からない、そのすごいトレーニングにお金かけて、うん将来大きいかもしれないアップサイドに行くけど、ビジネスモデル自体はまだあんまり成り立ってないみたいな、うんうん、でまあ今は M&A が活発なんで、それでも投資としては成り立つのかもしれないけど、
う
ん、
そうですね、
そこがどうなっていくのかっていうのは分からないが、なんか一方でそのトレーニングとかのコストが劇的に安くなるみたいな、
うん、
いう可能性もあるかなと思ってて、うんうん、なんかなのでまあこのまま突っ走ってたらトレーニングコストがすごく圧縮されて、
うん、
結果的になんか成り立っちゃったみたいなのは、
う
ん、あるかもしれない。さっきのキャラクター AI もね、もう1個が2億かかるとして、それが下手したら桁違いで安くなっていく可能性もあるじゃないですか、うんう
ん、でそうするとまた多分いろんな新しいスタートアップも入りやすくなりますし、
そう
ですね、その元々のその考えてた10年、例えばアマゾンみたいな10年の回収までのタイムスパンとかもなんか成り立つっていう、
うん
感じになりますよね、
うん
うん、です。今回はそんな形で、はいまあ、ちょっと上場今年もうちょっと出てほしい、
ね、
ところ、ですよね。アームがちょっとどこまで影響するのかと、ストライプさんいつ上場するんですかっていう、
ね、出てほしいな
、はい、
アームストライプバイトダンスあたりでね、もうなんか何十、まあ、全部
多分全部数十兆、うん、全部50ビリオン以上になる可能性はあるので、
そうですね、
もう超大型ですよね。そうすると
超大型だし、逆に言うとそこがその辺が出ちゃったらもうしばらくなんか すごい大きいユニコーンって
なんね、なんか大体出たなっていう、まあ、スペースとか、うんまあ、キャンバーも多分直近だと20何ビリオンぐらいだったと思うので、うん、50ビリオン級の会社がそれ多分
そ, う、ね、
そこプラススペース X ぐらいですかね、
うん、一応シーンが66ビリオンらしいけど、
確かにそうですね、確かにシーンがそうでしたね、う
ん、まあでもね今だとどうか分から
ない、うん、そうですね、それこそね、
はい、じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。今回話した内容を気になった方は概要欄に載っている我々 Twitter アカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。